アミママの育休中ママ子育て応援チャンネル、子供と一緒に楽しむ人生を歩もう、
始まるよ。
この番組は毎日の子育てに役立つ我が子との関わり方、ママと子供の体調管理のヒント、子育てと仕事との両立のポイントをお届けします。
皆さんこんにちは。元中学校教諭、沖縄でアトラック子育てアミママの代表をしておりますアーミーです。今日はですね、先日もうすぐ3歳になるお子さんとの出会いがあったので、ちょっとそこのね、お子さんとそれからママとのやりとりっていうのを見ながらアドバイスさせていただいたことがあったので、その内容を皆さんにも共有していきたいと思います。シェアしていきたいと思います。よろしくお願いします。どういうことを私がこのね、3歳になるお子さんとママにお話ししたかっていうと、3歳ぐらいになってくるとすごくおしゃべりがね、上手になってくるんですよね。そのおしゃべりが上手になってきてる中で、まあちょこちょこね、お話はするんだけども、お母さんがそのお子さんのね、やってほしいことっていうところ、伝えたいことっていうところをちゃんと分かってなくて、それでお子さんがちょっとなんかいやいやみたいな感じのね、もうこれじゃないんだよみたいな感じでちょっとグズグズしていたので、そのやりとりを見ていて、こういう時ってこうやってやったらいいよみたいなアドバイスをさせていただきました。で、それどういうことをしてたかというと、たまたまね、このお母さんと私ランチしてたので、ランチというか、まあおしゃべり、ランチをしながらおしゃべりもしながらみたいなね、状況だったので、お子さんがこう YouTube 見たいみたいな感じでね、出したので、お母さん見せてあげてたんですよね。で、そしたら、まあ3歳、もうすぐ3歳になるお子さんなので、上手にね、こう YouTube を操作するっていうところができなくて、こうやってやって、みたいな、シューってやって、っていう風に、お母さんにね、やってほしいことを表現してたわけです。で、そのシュッてやってって、3歳のお子さんからしたら、シュッとやってっていう言葉って、手をシュッシュッってこう動かすっていうところの表現だから間違えてはないんですよね。だけど、お母さんはそのシュッてやってっていうのは別の動画を見たいから、こうスイスイこうね、上下上下っていう風にやりたいっていう言ってるかっていうのを、お子さんはね、そういう風にシュッてやりたいっていう、シュッてやってっていうのをアピールしているっていう風にお母さんは判断して、何度かそれをやってあげてたんですよ。はい、じゃあここ戻してシュッてやってごらんみたいな感じで、でも子供は動画をやめてシュッてさせて、違うこれじゃないみたいな、これが見たいって言ってまた押して、そこでまたシュッとやってみたいな感じでね、言ってこうお母さんが受け取ったシュッとやるっていうことを子供にさせた、子供はこれじゃないみたいな感じでね、何回も同じことを主張してるわけですよ。で、そのやりとり見てて、あ、お母さんが思っているシュっていうのと、お子さんが思っているシュっていうのでは違うなっていうところで、そこ、私は結構ね、数回で気づいたんですけど、お母さんはなかなか気づかないっていう現状があったので、あ、これはこういうところで、こう、お子さんとお母さんとのコミュニケーションがうまく取れなくって、イヤイヤ期っていうのも始まるな、みたいなのを、まあ、人のね、お子さんとお母さんとのやり取り見ながら思ってたわけですけども、まあ、そこで私がアドバイスさせていただいたこととしては、まあ、結局じーっと私はね、見つめて、お母さんいつ頃気づくかなみたいな感じのことを言ったけど、まあさすがにこうお母さんとのやり取りでお子さんがね、ちょっと機嫌が悪くなりそうだったので、こういう風にやってみたらって言って、横からね、ちょっとやり方をピッてやったりとかしながら、あ、これなのねって言って、お母さんが子供にやってあげるっていうところのアシストをしたんですけど、でも重要なのはそこで気づいたっていうことじゃなくて、その後にこのお子さんはね、何がしたかったかっていうと、お子さんの言うシュッとやってっていうのは、動画を YouTube の違う動画を見たいから、それをいろいろやるっていう、このシュッて縦上下っていうところを動かすシュッていう方法じゃなくて、見たい動画一つあるんだけど、それが途中までもう見てるから、再生ってやった時に途中からスタートなんですよね。だけど子供はそれをシュッとやって、最初からもう一回見たいよっていう表現のシュッとやってだったんですよ。だから同じ動画をピッて押して開いては、シュッとやってって言って、お母さんはその動画を消して、 じゃあはいシュッとやってごらんみたいな感じっていう繰り返しをしてたわけですよね。でね、このやりとりさすがにお子さんの調子っていうかで機嫌が悪くなりそうだったので、私が気づいて、こうやってシュッてやってほしかったんだよねって、これってね巻き戻しって言うんだよみたいな、巻き戻ししよっかって言ってやってあげると、子供ってシュッとやってじゃなくて、あこれってシュじゃなくて巻き戻しっていう風に言うんだとかね、最初からやってって、じゃあ最初からにしようねとかっていう言葉を付け加えることで、あ最初からお願いみたいな言葉を次からは使えるようになるとか、そんな感じになるので、子供とお母さんとのこの言葉の伝えたい言葉が、子供にとってね、まだいろいろ言葉を覚えてきてるけれども、伝えたい内容がピンポイントでその言葉を使ってるかって言ったら、そういうわけではまあ一切ないんですよ。お母さんの思うその言葉の使い方と子供が思って使ってる言葉って行動が違う行動の場合があるんですよね。だからそこで行き違いが生じるっていうところがあるので、それが分かった時に、これってこういうふうな言葉を使うんだよっていうふうにお母さんがね、今の言って言うと、あ巻き戻ししようねとかって言って行動をやってあげるとか、巻き戻しって言うんだよって言って、じゃあやるねって言ってやってあげるとか、そんな感じで新しい言葉をそこで、この行動はこういう言葉なを使うんだよっていう風に伝えてあげれば、子供は次から新しい言葉を覚えて間違いなくその言葉を使う。で、お母さんとかお父さんとかのとの言葉の意思疎通がまたスムーズにいくっていうところがあるので、そうやって子供ってね、言葉を一つずつ覚えていくっていうところがあるので、お互いのね言葉の認識の違いとか意思疎通がうまくできなかったっていう時って、実はチャンスなんですよね。子供がさ、新しい言葉を覚えるっていうところのチャンスなので、そのせっかくのいいタイミングのチャンスに新しい言葉を大人が教えるっていうね、そういうイメージで子供と接するっていうことをやっていけば、どんどん言葉がね、おしゃべりが上手になっていきます。でもう一つは、最初に先ほどね言ったように、子供3歳とか2歳とかになるとだいぶおしゃべりが上手になってくるけど、言ってる言葉が必ずこちらが思ってる行動を示してるわけではない、むしろ疑って基本かかった方がいい。どういうことをしてほしくてこの子はこの言葉を使ってるのかな、どういうことがしたくてこの言葉を使ってるのかなっていうところを見てあげて、相違がないかっていうところをチェックするっていう意識を持って子供とね行動すると、イヤイヤが減ったりとかします。で言うとね、うちの娘の場合結構おしゃべり上手なんですよね。まあ、なんで上手かって、子供の心はねすごく幼いんだけど、おしゃべりはねなんか結構難しい言葉してたりとかして結構上手なんですよね。でそれで言うと、私が今までねこの子と接するときにそういう意識を持って接していたっていうところと、あとは子供用の言葉を使ってなかったって、前のねコミュニケーションのところでねいくつか発信してる中でも話しましたけど、子供用の言葉っていうのを私がねブーブーとかね、例えば車だったらブッブーとか、飲み物だったらブーブーとかね、そういうような言葉をね一切使ってなかったっていうところで、これは麦茶だよとか、これはお水だよとか、もう一個一個飲み物一つにしても言葉を言ってたりとか、あとは離乳食ねあげるときとかも、はい人参どうぞとか、ほうれん草のお味どうですかとか、はいお米ご飯どうぞとかね、感じで言葉をね、卵どうぞとかね、食べるとか、そういう感じで一つ一つの単語を伝えながら喋っていたりとかっていうところは意識していたところだったので、娘はねいろんな言葉を知っているって、今もなんかやっぱり言葉にねすごく反応があって、これってどういう意味とかね聞いてきたりとか、まあ、小学校3年生なので、お友達最近の話題で言うとね、やばばっかり言うんですよ娘がね。でやばってどういう意味って聞いたら、こういう時に使うやばだよみたいな、でもこんな時もやばって言ってるよねとか言って、それはこういう時に使う、こういう意味だよとかねっていうところが上手に話せるっていうところがあったりとか、まあ逆にやばと合わせてえぐとかよく使うんですよね。でえぐってどういう意味みたいな、ある時ね聞いてみたんですよ。でそしたらみたいな、ってなったんですよ、わかんないみたいなね。でそういう時に主人がえぐっていう言葉をね あなたのね、気持ちとかね、あなたの言葉で上手に説明できるようになったらいいよ、いいよね、みたいなことを言うっていうね。で、ほら、学生とかね、小さい時って同じ言葉をさ、何度も使っちゃうじゃないですか。で、私たち主体で言ったら、肝とかね、よく使ってたじゃないですか。で、その肝っていうのって、どういう気持ちを表現する時にも、肝っていうのをね、使ってたと思うんですけど、でも大人になったらそういうのって使わなくなっていくっていうのは、もうその言葉しか知らない表現、感情はいろんな感情があるんだけどとかね、いろんな意味があるんだけど、その言葉で全部解決しちゃうみたいな時期があるんですよ。でもそれって悪いことじゃなくて、その時にじゃあ自分ってどういう気持ちでその言葉を使ってるのかなとか、そういうのがね、説明できるようになったら、だんだんと言葉が上手にもっとね、伝えられる、人に自分の気持ちとか考えを伝えられるっていうような形になっていくと思うので、ぜひね、まあ、だいぶね、飛躍して大きくなる思春期のところぐらいまでとかの話をしちゃいましたけれども、まあ、その一番ね、始まりとして言葉を覚えて喋り始めている、まあ、2、3歳ぐらいのお子さん、ちょうどイヤイヤ期の時期のね、お子さんっていうのは、お母さんとのやりとりとか、周りの人とのね、お世話する人とのやりとりの中で、一つずつ言葉を覚えていくっていうところがあるので、これってこういう意味なんだよとか、こういう行動の時はこの言葉を使うんだよっていうようなことを、お母さんがね、行動一つに対してちゃんと言葉を伝えていく、でシュッてやるって、シュッてはいやったよ終わりじゃなくてね、その時にじゃあ巻き戻しやろうねとかね、そういうような新しいちゃんとした言葉を伝えて増やしていくっていうところを意識するといいかなと思います。そんな感じというところで、今日は3歳ぐらいになるお子さんとの言葉のコミュニケーションのやりとりで言葉を増やしていける方法がいっぱいあるよっていうところをお話しさせていただきました。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。じゃあねー。バイバーイ。